始まりました、活弁シネマクラブ。この番組の MC を務めます映画評論家の森直太と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では今回のゲストをご紹介いたしましょう。当番組2回目の登場となります、深田浩二監督です。
はい、よろしくお願いします。
ですね、深田さんには、昨年7月かな、
ですね、
横顔で出ていただきまして、
はい、もう半年も経ちましたね。
経ちましたね。
あっという間でしたね。
あっという間だね。そして今回は、
はい、
当番組初のテレビドラマ、ドラマシリーズ、昨年、10月から12月までかな、はい、名古屋テレビ名帝さんで放送されてまして、今年の3月3日に、
はい、
DVD が発売されたこの本気の印、はい、
そうですね、考えたら7月だからちょうど撮影中でしたね。
あれ撮影中でした。
撮影中でした。なので多分結構、もしかしたらドラマのチームからは、監督何してんの、って言われながらここに来ていた可能性高いです。
なるほどね。
真っ最中で、真っ最中です。
お忙しい。でも結構いろんなことを並行されてね、やられてる。
そうですね、でも横顔の公開とドラマの撮影が被っていたんで、うん、
なるほど。
公開日も初日も結構その撮影していたりとか。
なるほど。
いや、初日はしてなかったか。でも、もう本当にその前後も撮影していたんで、だからこれも横顔の試合だからってことで、なんとか許してもらってきたっていう感じでした、ね。
それで、その横顔の舞台挨拶に、はい、メーテルさんの、あそこにいらっしゃるスタッフ、女性が来てらしたという、このかぶり具合が、
いろいろかぶってますね。
よくわかります、はい。いや、それで、これ全10話の本気の印なんですけど、
はい。
いや、傑作ですね。
ありがとうございます。いや、嬉しいな。
これ、やばいっすね、マジで。
はい、
めっちゃ好き。大好き。
いや、嬉しいです。
いや、それでもうちょっとね、いろいろお聞きしたいんですけども、はい、ちょっとね、まずやっぱこれかなと思って。これか。
ああ、原作来ましたね。
これか。
来ましたね。
はい。
死ぬほど読んだ原作ですね、これ。
はい、星里モチル先生の、
はい、
全6巻。はい、これビッグコミックスペリオールですよね。
そうですね。
2000年から2002年まで連載された漫画が原作。
はい。
だから深田さんですよね、大学と映画美学校の両方に通われてた頃。
そうですね、そうですね、読んだから。まさに2000年出版なんで、ちょうど美学校に通ってる時でした。うん、
ああ、僕ね、星里先生の、ね、ルナハイツぐらいはちょっと読んだことあったんですけど、
はいはい、
これ全然知らなかった。
はいはい、
それでドラマを見てから買ったんですよ。
あ、そうですか。
これ読まないかと思って初めて読んだんですけど、はい、ちょっとこれ深田さんの企画ってことでよろしいですか。
一応経緯としては、もともと星里先生の漫画は10代の時から読んでいて、やっぱりとにかくもう設定の作り方とストーリーディネクがうまいっていうのが、すごいなと思っていて、いわゆるまあラブコメなんだけど、
ラブコメ
その、なんか芯となるストーリーディネクがうまいっていうことで、なんか読んでいて、でそれで本気の印を持ってたから買ったんだけど、そしたら一切ラブコメのそのコメディの要素が一切なくて、ひたすらヒリヒリする恋愛ドラマが展開するっていうのがすごいなっていうのと、やっぱりとにかく1話目の構成がもう物語作る人はみんなこれを勉強で読んだ方がいいんじゃないかっていうぐらいもうつかみが完璧 でそれでもうハマって読んでいて、でこれ絶対なんかその映像化したら面白いんじゃないかなって、まあ当然英語学校通っていたんでそんなことも考えつつ、しかもでもやっぱりこの転がり方ってドラマっぽいなっていう、
なるほどね、
だからその連続ドラマで結構面白いんじゃないかってことは結構その時も思っていて、で、断ることにいろんな人で言いふらしたんですね、あこれ本気の印ってやばいよって、よかったら読んでみたいな感じで友人とかで渡していて、その中でこれを話していた淵に立つとか、
はい、
さよならとかも一緒に作った富山剛さんという、
はいはい、
プロデューサーの人がなんか真に受けてくれてちょっと読んでみるよって言って読んでみたら、面白いからこれメーテルに持ってっていいって言って、いいですよって行って、そしたら意外とスルスルと通って、
スルスルスルと、は
い、
それって
決まったっていう。
動き出したのってじゃあいつ頃なんですか。
だから2010あれ2017年から2018年、2017年ぐらいだと思いますけどね。
はい、でも言ったら構想20年ぐらい。
まあそうですよね。はい、だから 言い続けることって大事なんだなって思いました。
深田さんでも割と構想長いですもんね。ま
あ、そうですね。淵に立つも実は構想10年でしたし、
ね、うん、はい、でもモノクロ映画ばっかり見ながら、はい、ずっとモチル先生のラブコメ読んでたの。
まあ、漫画も好きだったんで。
そうか。意外にその話。
漫画の話し始めたら全然長いですよ。
ああ、そっか。僕でもそれこそ深田さんの漫画、まあアニメだったら宮塚駿さんのは聞いてたし、はい、あと、 テオレマじゃなくて李さん一家です、辻義晴のっていうのもよく聞いてたんですけど、はい、実はこういうビッグコミックとかも普通に読んでる、
はい、まあ、あの雑誌では読んでなかったんで、その
単行本
で大抵古本、うん、まあ古本屋って言ったらなんか申し訳ないんだけど、坂田先生のこの辺なんで、ね、うん、ただやっぱりその結構古本屋でもうとにかく漫画を買い集めるっていうことをしていたんで、
意外にその話語ってないの、
はい、語る機会がないです
よ、ね、ないよな、イメージ
もあんまりなかった、漫画の話も聞かれれば全然答えますけど、そうかそうか、
ちょっとずつでも掘っていきたいところですけど、はいはい、まあだから初の漫画原作、初のテレビドラマ、
そうですね、はい、
でもね、僕ね、まあ、もう本題にぐっと入っていきますけど、はい、これ読む前に見てるじゃないですか、
はい、
もうね、完全に深田浩二作品としか見えなかった、
ああ、
恐縮です、だから多分その原作からのアレンジで言うと大枠はまあ同じっちゃ同じ、はい、ただ相当ソリッドにされてて、その削り込む作業で、はい、おそらくその原作から深田さん的主題みたいなものがこうぐぐっとせり上がってきたんじゃないかっていう印象、
そういうのは あると思いますね、うん、もちろんこれは私だけじゃなくて、うん、その脚本家とかあとプロデューサーもみんな顔つき合わせて、カンカン学の脚本会議、まあ、単純にやっぱりボリューム的にも、うん、6巻って言ったら、まあ、連載の漫画としてはそんな長い方ではないんですけど、うん、やっぱりそのまともにやったら全10話でも収まらないので、
う
ん、だいぶ削っていったんですけど、うん、やっぱりこの2019年にこれをもう一回作り直すっていう意義みたいなものは結構意識しながら。
まずどこに惹かれたんですか。
まずっていう点で言うと、うん、やっぱりもとにかくストーリーの面白さっていう転がし方の面白さ、つかみのうまさとかにうわってなったんですけど、うん、でもやっぱりこの他の2つ作品と比べて特にこの作品がやっぱりものすごく印象に残っていたっていうのは、うん、多分これ自身がこの作品自体がすごくそのいわゆるその日本におけるその漫画文化に対する批評的な作品だと思っていて、うんうん、いわゆる星里先生自体がある意味そのラブコメっていうのを、うん、得意としていて、それはそれすごく面白いんですけど、うん、でもその星里先生の作品に限らず日本の特にその青年誌、うん、その青年誌 その恋愛漫画って、うん、やっぱり基本的にその読者層が男性だから、うん、やっぱり男性目線なんですよね、
はいはいはい、
でもちろんそこの中ではいろんなヒロインが書かれていて魅力的なヒロインもいるんだけど、うん、やっぱりどこかでそのなんか男性の恋愛の対象として消費されるためにそこに存在してるっていうキャラクターが多いですし、やっぱりこういうその男性を魅力的で男性を振り回していく女性みたいなものもやっぱり青年者と描かれたりしていて、でもそういったその普通のラブコメだったらそれが普通にヒロインとしてこうなんか仕事を結ばれたりして幸せになったり幸せにならなかったりっていろいろあると思うんですけど、でもそれが本当にちょっと視点を変えて本当にその現実リアルにそれを捉えてみたら、これだけそういったその女性は悲しい存在であるっていうことがすごく逆説的に切実的に描かれてるなと思っていて、だからあれみたいだなと思ったんですよ。これこのインタビューでも語って言ってるかもしれないんですけど、うん、その藤子 F 不二雄が、うん、そのもうすごいもうすごい好きなんですけど、
あ、大好きです。
そう、青年誌向けに、
はい、
結構その大人向けの SF 短編、
はいはい、異色 SF 短編、
異色 SF 短編、うん、あれが本当に、まあ、最近また読み直してみて本当すごいなと思うんですけど、
素晴らしいですよ。
あれがすごくなんかそういう自己批評的なんですよね。
はいはいはい、はい、
その実際に例えばドラえもんとか、ドラえもんとか、ハットリくんは絵だけど、絵、うん、のことですけど、そのドラえもんとかパーマンみたいな存在が、うん、ああいうちょっと不思議で日常にポンと入ってきて、うん、主人公たちと同居するような存在っていうものがものすごくホラーに描かれていたりとか、
劇画おばきゅうもそうだよね。
まあそう、劇画おばきゅうなんかまさにあれは本当にパロディとして、うん、もうストレートにパロディですけど、うん、ヒョンヒョロっていう作品がすごい好きなんだけど、あれも
すごいよく、さすが
あれも大好きで、いや多分自分の中で小説、漫画、映画、全てひっくるめて一番怖いと思うのは藤子 F 不二雄の短編なんですけど、ヒョンヒョロとかもう本当怖いですね。
初めて知った。
いやいや、
いや僕も大好きなんですよ、うん、はいはい、よく A 先生ブラックって言われるじゃないですか、
はい、
でも F 先生のブラックすごいですよ、ね、
いや本当にやばいな、
本当にやばいと思う。
もう A 先生のは、まあ、ワラセルスマンとか面白いんですけど、うん、どっかで分かってやってる怖さなんだけど、
そうそうそうそうそう、
F さんの場合は本当になんかもう F さんの心に闇みたいなものが
そうそうそうそう、
いきなりぶつけられてくる感じで
や本当そうで、まあ、例えばだからのび太的な少年が大人になったらみたいな話もよくするし、はいはい、なんかその、まあ、闇ですよね本当に。
いや本当に
闇の結晶があそこに詰まってる。
パッケージ化されてない闇をいきなりぶつけられるっていう感じで、そうそうそう、しかもあの絵柄のままで首が飛んだりセックスしていたりするから、そうそうそう、なんかまたやばいっていう。
あの絵がね、はい、あの可愛らしいあの絵のままなんですよ、はい、基本的にその青年向けでも、
はい、そう、それがね、すごくて、だからそれが多分やっぱり F 先生にとってそれがあるからこそドラえもんを描き続けられたというか、そういったその自分がやっているそのあの、まあ、ドラえもんはドラえもんでもちろんすごい素晴らしい作品なんですけど、うん、それをどっかでもうすぐ批評的に見ている F 先生もいて、うん、だから本気の印もやっぱり絵柄自体はそんなに他の作品と変わらないんですけど、うんうんうん、でもやってることがものすごくその自己批評的だし、言ってもまさに自己批判的かもしれないっていう、
ね、
その自己否定的か、自己否定的さえ思えるっていう、やっぱりそこがすごくなんか心に残ったっていう。
じゃあその星里先生の僕、はい、他もほとんど知らないんで、はい、ラブコメっていうのは割とラブコメのコードにのっとったものが多い。も
うそうですね、大体あのいわゆる飛んだカップルみたいな、
ああじゃあ、
あのいろんな理由で同居することになっちゃった男女っていうのがすごく星里先生が得意としている。
確かに、星里もまあ言ったら、
そうそう、
その居住者というか、
突然自宅があの女子寮になっちゃったとか、
うんうん、
そう、あのそういう突然なんか4姉妹の家に居候することになっちゃったとか
王道な、
そう、王道なものが起きて、それはやっぱり転がし方がうまいんですけど、それを
よくわかる、
一気にこうなんかダークな方にこう転がしていったっていう。
いやだからね、
はい、
そう、僕はね、まあだからこの順番なんですけど、まあ、あらすじを一番簡単にざっくり言うと、はい、まあ、ある男が、
はい、
変な女に出会って、はい、まあ運命を変えられる話じゃない
です
か、まあ、大きく言うとですよ、
はい、
ただね、あのこの、まあ、変な女って言いましたけど、あの葉山浮世というヒロインが、はい、僕の印象だと、まあ、ちょっとある種転倒した言い方なんですけども、あの横顔で筒井真理子さんが演じられた、はい、いちこのバリエーションに見えた。
ああ、そうですか、
はい、これはさっきね、だから時期が被ってるって聞いて、はいはい、ますますその印象を強くしてるんですけど、はい、じゃあなぜそう見えるかというと、ね、あの僕この番組で横顔の時に多分お話しさせてもらったのは、まあ、深田さんの映画っていうのはその侵入者っていうモチーフ、はい、あの主題キャラクターがまあ繰り返し出てくる、はい、まあ、その艦隊の古舘幹事さんだったり、淵に立つ の浅野忠臣さんだったり、はい、でまあ、この2人はその攻撃的あるいは遊撃的なその男性の侵入者として出現して、はい、まあ、ある家族の中に入り込んでその平穏を破壊すると、
はいはい、
で一子っていうのは、横顔のね、一子の一子っていうのはそれを反転させた女性版で、まあ、訪問看護師としてこう他人の家族の中に入り込み、はい、むしろ他人の家族を支えてたんだけども、ある濡れ衣によってあなたが家族を破壊したっていう具合にその一子がこの破壊されるという、はいはい、ところが浮世っていうのはその一子をさらに反転させた感じがあるなと思って、
はい、
まず彼女はその侵入者なんですよ、やっぱりね、
はい、
侵入者なんだけども、まず攻撃的な侵入者として現れる、はい、うん、つまりその辻君っていうこの30歳設定イケメンサラリーマン の, その日常空間に乱入してきて、辻君が日常で築いてる危ういんだけど辻君的な秩序が保たれてたわけじゃないか、
はい
はい、一応、
はい、
でそれを、破壊する。でもその彼女がその艦隊や淵に立つの男性侵入者と大きく違うのは、彼女もまた破壊されている。
うん、そうですね、
はい、うん、だからそのさっきおっしゃったこと の, あの、ラブコメっていうのが、まあ、所詮その恋愛ものっていうのが、言ったらその男性視点、男性、うん、なんだろう、男性原理社会か、うん、原理社会の産物だとしたら、はい、その彼女っていうのはやっぱりそのねじれた犠牲者っていう風のに見えた、はい、っていう侵入者キャラクターだなっていうふうに思った、はい、これは基本。
なるほど、あ、それはすごく、うん、あの納得いく。
あ、そうですか。
ほどそのすごいしっくりくる。
あ、ありがとうございます。
解釈だなと思います、
うん、その辺ってどういう あれですか、はい、もしなんかそこに返すとしたら。
いや、うん、そう、イチゴっていうのは全然あの考えては作ってる時に意識してなかったんですけど、うん、あの、ただやっぱりそのいわゆるちょっとそのいわば傷ついていく女性っていう点でいうと、うん、いわばこれをもしジャンルで、
うん、
あの言うと古典的なジャンル名でいうとファム型のものなんですよ ね、
そうだね、いわゆる
悪女ものって呼ばれる
悪女ものだな、
その、
いわば
自由奔放な女性によって、うん、その男性がどんどんどんどんこう被害を受けていくっていう、その巻き込まれていくっていうよう な、
そ う、 な
そういったものなんですけど、でもそれって、うん、まあ、ただこれ実はその最初の頃だとこの映画ドラマ撮影中の宣伝プラン リリースアウト、ハマタールって言葉も入ってるのも実はあるんですけど、ちょっとそれは自分のお願いで やめてもらったんですね。
へえ、そう、面白い話ですね。
やっぱり自分の中でやっぱりハマタールっていう言葉自体が非常にそのやっぱり男性視点だなっていう、うん、その男性主義的なところがあると思っていて、うん、ある意味その男男性がそのいわばその恋愛に対して奔放な男性、うん、非常にモテる男性とか、うん、そういった人っていうのは別にそんなにネガティブなこと、うん、色男みたいなプレイボーイとか言われたりするけど、うん、女性がやるとものすごくその秩序を乱すものとして、うん、くくられてしまうっていう
悪女
っていうことになってしまうっていう、うん、やっぱり非常にそのファマータルっていう概念自体が、うん、本当にその男性社会のあだはなみたいなものだと思っているので、うん、やっぱりそこに対してやっぱりこの作品は批評的にならなければいけないっていう、特に2019年にこのいわば MeToo 運動がこれだけ盛んになってきている、うん、2019年作る以上批評的にならないといけないということで、やっぱりうかつには使わないでほしいっていう、ファンファタールは。
いや、面白い話ですね。いや、僕ね、言われりゃファンファタールものだっていうふうに、はい、あ、そうですって分かるんですけど、意外にそれがこう最初に来なかったっていうのは、はい、なぜかというと、なんでもファンファタールってな謎の女でしょ、
はい、
でもね、またかミステリアス、その、美的に言うとミステリアスでロマンティックな存在でもあるじゃないですか。でね、浮世って確かに謎の女に見える感じあるんだけども、でもね、別に謎じゃないと思う。何ていうの？というのは、最初わけわかんない、なんじゃこいつなんだけど、彼女の行動原理を描いてるでしょ、かなり具体的に。はい、例えばその場しのぎの嘘をつくとか、
はい、
なんかある局面になるとズーズーしいとかさ、
はい、
要は彼女なりのサバイバルメソッドみたいなものが、はいはい、結構具体的に語られるじゃないですか、はい、だからその、例えばそのあれ第4話かな、辻君がこう「いやもうダメですよ」って言った打ち上げ花火をこう、はいはい、あれ多分なかったですよね、ゲイさん。
あ、ゲイさんなかったです
ね。なかったですよね、はい、あれ面白いエピソードになってますけど、
あ
の夜に勝手に、はい、ずうずうしいですよね、はい、上げちゃうんですよね、はい、やっぱその欲望に逆らいきれず、
はいはい、
あれとかもなんだこいつ感があるんだけども、その謎じゃないんですよね、はい、浮世はやるだろうなっていうのが腑に落ちた感じで、はいはい、特に後半になればなるほど見えてくるっていうのがあるから、これファム、そうか、でも言われりゃファムファタールものの批評家か
だとは思っていますね。だから逆にそう見えなかったっていうのはむしろ、ま、自分としてはまあそこはうまくいったのかなと思ってるんですけど、そのまあよくその昔からよく言う男性は聞く女性に対して娼婦か聖女を求めるっていう、だからどっちにしてもロマンチックな存在として見ようとするんですよね、まあ娼婦だろうが聖女だろうが、でも結局それはやっぱり男性目線である意味ロマンチックに比べたキャラクター化された女性像であって、本来はもうちょっと曖昧な存在として多分曖昧にリアルな存在であるっていうところを、やっぱり現実世界だとむしろ私たちは実際リアルな女性とこう友人関係したり家族作ったりその同級生を見たりしてそう思ってるはずなんだけど、やっぱり物語フィクションになると急にそのいわば女性のフィクショナルな捉え方っていうものが立ち上がりやすくなってしまうっていうところに対してやっぱり意識的にならなくちゃいけないっていう。
あ、分かってきた、
はい、
なぜファンファタールに僕見えなかったかって言ったら、はい、この浮世が生々しいからでしょうね。
あ、はいはい、
アイコンじゃないですか、はい、ある種、はい、ファンファタールの女性キャラクターって、
はい、
だからそれがなかったからだと思う、はい、すごい生々しい。あとその、第6話で自動車教習所で出会った、これは原作になったと思うけど、
はい、
浮世さんのご友人で、
はい
はい、自分は浮世に似てるっていう若いお母さんが、はいはい、登場する。で辻君が、自業自得ですよ、彼女はだらしないですよ、はい、隙が多すぎるってみたいなこと言うんだけども、はい、ビンタするのはなかったか。
あ、ビンタするのは多分なかった。攻撃する。
あれなんで ビンタさせる。
ね、これ自分これでほぼ自分の責任、通算もうほぼ全部の責任でビンタの
シーン。やっぱりそうだよね。
適正みたいなもんですね。
そう、あれだからそこすごい聞きたくて、はい、やっぱりビンタするんだと思って、ビンタの人多いなと思って。
ビンタ多いですね、う
ん、それなんでなんですか。
多分なんかその そこでパッと何か抗議の意思が示されたり、うん、怒りが示されたり、うん、なんか感情の爆発が示されるっていうのを映像的に手短に示した方が便利だと思います。
なるほどね、はい、手短に抵抗、怒りの意思を示すのがこれだっていう。
ただ現実世界でなかなかビンタって見ないですけ
ど。だからこれ深田さん不思議だなと思って、はい、そう。でそれでそのご友人がでもその隙をついてくる人がいるんですよみたいな、押し切られるのは、はい、自分を守るのが下手なだけで、はい、それがそんなに悪いことですかみたいなことを、まあ返すと、うん、これっていうのもだから要は今まで言ってきたことですね。
そうですね、うん、あそこでようやくそこら辺がある意味そのもう明確にセリフで示されるところ、うんうん、まあ、原作にやっぱりあるシーンだからこそ、うん、やっぱり星沢先生意識的だったんだなっていうことがやっと結構その原作でも伺えたっていう感じですね。
あとね、まあちょっといろいろ思いついたまま言いますけど、
はい、
これあれか、白いワンピース
を
着てて、
あ、はいはい、
あのワンピースをよく着てるんですよね。で、
はい、
あの浮世の服の色って何か意識してます？
あ、意識、結構それは衣装合わせであのやって意識してましたけど、結構まあ原作に近い設定のところ、まあ、ワンピースが多くてノースリーブが多くてっていうのが、うん、実は原作通りの設定でもあるんですけど、うん、色については、うん、あの意識はしていました。で特にやっぱり、うん、実は一番意識してるのは白いワンピースですね。
あ、そう
なん、あの、うん、自分の中でこれあの白いワンピース問題っていうのがあると思ってい
て、うん、
ある種その、うん、あの男性作家、うん、映像作家とか、うん、おじさんが、うん、その女性に白いワンピースを着せたがるっていう。
あ、それさっき言ったあれか、はい、その聖女的な、
そうそうそうそう、
あ、幻想、聖女幻想みたいな、はい、
だから面白い映画見ていても、うん、日本映画で見ていても、うん、なんかそのヒロインとかがいきなり白いワンピース着て森とか歩いていたり、うん、たりするのを見ると、うん、うわ残念っていう
感じにな
るんですね。
じゃあこれあれじゃん、微妙じゃん。
で、それで今回も白いワンピースっていうのが普通にまだ、うん、あのまあ衣装の方も女性の方だったんですけど、うん、あのそこは別に気負いなく選択肢に上がってきて、うん、はどうしようかなっていうのがあって、うん、あったんですけど、うん、あのいやだったらむしろ積極的だから実はあの、最初、辻君が鳩場で浮世を見つける時には、
う
ん、あの青い
青、そうそう青だ
あれをつけてるのはやっぱり白いワンピースに見せないためっていうのがあって、
う
ん、白一色
に象徴的な存在しないため上に羽織ってたんだったっけ。
そう
そうそうか、
下は白いワンピースなんですよ。でやってで一番そのあの、ある意味その浮世がある意味すごい男性の都合で綱引きされる、うん、その後のあの、おしらりさんが演じた、うん、あの峰内と辻君が、
はいはい、
ね、うん、いわば完全にその男の自分のそばにいてほしいんだっていう、うん、男の都合で奪い合う時に白いワンピースにしようっていう、うん、
それは言ったらわざと、
はい、そこはもう意識的に、うん、むしろその彼女がある意味その昔ながらの男の都合によって、うん、こう所有物のように
その行動で入っていくっていうイメージ
だ、はい、うーん、ところだからもう白いワンピースでもいいやっていう。
いや僕だからそれ明確にその色っていうのが何を表してるのか分からそこまで分からなかったんですけども、はい、ただいろんな色のワンピキンなって思ってたんです
。そうですね、
すんごい変えるな色って思って
た。そう、お金がない割に意外
と。そう。
それは結構映像ね。
そうそう。で、
あるある。
で なぜそれがさらに気になったかといったら、うん、縁に立つで浅野忠信さんが赤い T シャツを着るところがあって、あ、ね、はい、あれ浅野さんのアイディアだったのかな。
そう、赤いシャツにしようっていうのは、うん、最初それはちょっとアイディアのスタートがどこだったか忘れちゃったんですけど、うん、あのそれをいわばメインの象徴的に色にしようっていうのは浅野さんのアイディアでしたね、
う
ん、
あ、そう、はい、そうだね。でそれでそれを思い出して確かにあのね、だからね、あの青 その最初の白いワンピースになんか青いそのアウターをちょっと羽織ってる跡が赤のワンピースで倒れてたりするでしょ、はいはい、なんかすごいあのセリフを借りると僕の中で警報が鳴りました、
ね、あでも赤っていうのはやっぱ今回の場合は、うん、でも確かにそもそも最初が踏切で始まって、うん、踏切のカンカンカンカンっていう赤いあれからスタートして、うん、トラブルが始まっていくので、
はいはいはい、
やっぱり赤っていうのはやっぱりそういう色合いっていうイメージがありました。
そうですね、やっぱり攻撃的でちょっと不穏な感じ、はい、過剰な感じを与える色だなっていうのが、はいはい、結構だからその、うん、あリラックスしてる時はちょっと、はい、なんだろうピンクグレージュみたいな服着てたりもするしみたいな、はい、なんか色はねよく着替えてるからすごい気になる。
その衣装ね、今衣装さんと合わせ技で。
なるほどな、はい、いやそれで浮世役のその土村佳穂さんは本当に素晴らしいですよね、は
い
は
い、いや素晴らしかったですね本当に。
あのそうキャスティングはねめっちゃいいなと思って。
ありがとうございます。
ご苦労されました、キャスティング
した、ご苦労しました。
ご苦労したか。でもそれくらいあの、はい、ちょっとだからなんだろう、あの漫画だからどういうキャスティングにするかで、はい、やっぱり読む人のセンスとかその世界観みたいなものって出るなと思うんですけど、これさすが深田さんすごいなって思ったんですけどね。
だから決め、うん、あの大体 そのメインの俳優は、うん、まあ、今回の場合は幸いにもそのいわばテレビ局の都合でこの人にしてほしいみたいなものが全然なかったので、結構自由にやらせていただいて、うんうん、でメインの2人の方も一応そのオーディションって形で、みんなそのセリフ覚えてきてもらって、いろいろ読んでもらって決めていったんですね。
あ、森崎さんもそう。
あ、森崎さんも、はい、あの来てくださって、で、辻役も結構何人も当たっていって、うん、やっと森崎さんに決まったんですけど、うん、あの浮世役の方が結構難航しまして、かなりたくさんの人に会いました。
あ、
で、うん、やっぱり上手、別に来てくださる方が上手い方がすごく多いんですけど、うん、やっぱりちょっと決定的に浮世に合うか合わないかっていう点でいうと、うん、やっぱりあのいくつかのシーンをやってもらったんですけど、うん、あのレストランで、うん、ファミレスみたいなところで、うん、私辻さん、これお酒飲みながら、あ、私辻さんに油断してるのかなみたいな、ものすごい思わせぶりなセリフを言うっていう、
はい、あのあれか、ハンバーグセットのシーンか。
そうそうそう、そこです。
あれもなんか憎たらしいビール頼んじゃう、はい、あれか。
あそこでやってもらったんですけど、やっぱりあそこでなんか酔っ払って、うん、私辻さんに油断してるのかなっていうセリフは、うん、やっぱり他のあの来てもらった俳優さんだと、うん、なんかこう男女の駆け引きに聞こえちゃう方が多かったんですね。ただそれをあの土村さんは本当になんかもう天然で言ってるというか、本心で言ってるようにやってくれるっていう、なんかそこがあのすごい良くて、もう、うん、いや、やっと見つかったっていう感じでしたね。
なるほどな、はい、いや、あのね、土村さんもう本当素晴らしいんだけど、僕ね、はい、森崎ウィンさんは、はい、めっちゃいいと思う、
はい、
あの本当にいいと思う、あの、はい、レディープレイヤーはもう三ツ橋とエレナも素晴らしいんだけど、はい、本気の印の、あの森崎ウィンさん、はい、本当にいいと思う。
あ、いや、ありがとうございます。
なんかね、でもこの良さを説明するの、僕言葉がまだ見つかってないまま、はい、今日ここに来たんですよ、
はい、
どう言ったらいいのかな。あのね、例えば原作漫画って、はい、あの小説で言うならその辻君の 一人称の語りっていうか、
はい、
彼の心情の説明がかなり入る。
あ、そうですね、
うん、はい、でそれをドラマで一切削ってるでしょ、
はい、
うん、だからその漫画では結構一巻から、僕ちょっとだからこの順番で見たから読んだ時意外だったんですけど、
はい、
なんか めんどくさいなとか、はい、そんな自分が嫌いだとか、はい、結構その彼が自分の虚無みたいなものを割と明確に意識してるんですよね、
はい、そうですね、
はい、そう、
はい、
でもね、このドラマを見た時は僕そこがなくて、はい、この人は何かこうすっごい重要なものが無意識に眠ってる人っていう感じで見たの、
はいはいはい、
それ全然印象違うの、そういう意味で言うと、
はいはい、
それってだからすごい聞きたくて、ドラマの辻君ってどうやって作っていったのかな。
ドラマの辻さんに関して言うと、うん、辻君に関して言うとやっぱり原作でやっぱりその結構モノローグが多用されているっていう、うん、まあ、これ漫画ならではの表現で文字で書けるんで、
うん、
あの多用されてるんだけど、それはもう結構早い中でもなしにしようっていう話は、
う
ん、にはなりました、うん、で、じゃあそこをどうやって見ていくかっていうところなんですけど、うん、あの結構そのドラマ見てくれていたの感想で、うん、あの面白かったというかこっちとして良かったなと思うのは、うん、辻が怖いっていう結局
そうですよね、
浮世、まあ、うん、浮世がやばいけど本当にやばいのは辻かもしれないみたいな、
あ、
一番結構多分その空洞を抱えてる人間であるっていう、
うんうんうん、
あのいろんなことはそつなくこなせるから、うん、恋愛も仕事もそつなくこなしてるんだけど、うん、結局その浮世に現れたことで、うん、その多分その辻の中での辻の中にある空洞とかそういったものがどんどんどんどんあらわになっていっちゃうっていう風になるといいなっていう感じはありましたね、うんうん、
じゃあそれは設計プランとしてはもう確実に明確にあって、はいはい、うん、じゃあその彼が割とその自分の虚無を見つめてるっていう感じは、
はい、
あのドラマでは最初には出さないでおこうっていう感じが、はいはい、実際あったってことか、
はい、
うん、
まあ、もう銃はかけてだんだんと辻の状況がどんどんどんどん変わっていくっていうのがまあ一つの、うん、やっぱり見どころではあるので、
そうですよね、
あの構成的な、はい、
だからね、辻君がそうか怖いか、僕だからその僕もなんかそのざわっとした印象で言うとやっぱり辻君で、はい、結構なそのニヒリストのはずなんだけども結構淡々としっかり生きていて、はい、仕事もまあできる、
はい、
まあ、もちろんその別に男女問わず人にもモテるみたいな感じも描かれてるじゃないですか、はい、漫画読んだらさらにそんな感じだと思うんですけど、はい、でやっぱりでもその彼はそのなんて言うんでしょう、自分が空っぽなので、はい、何でしょうね、他人のニーズに応えちゃうっていうところがすごくありますよね、はい、そのかなり本能的にだと思うんですけど、はい、あのドラマ見たらかなり本能的にっていうふうに見えた、はいはい、でそのまあ、同僚の会社の同僚の女性2人、まあ、先輩とみっちゃんって言われて、はい、まあ、結果的に二股かけちゃってるんだけども、はい、まあ、そのなんだろう、先輩に、まあ、辻君は誰にでも優しいからとか言われるとかね、はい、この辺ってすごくあれだな、あの意外に深田さん の映画にはあんまりない めっちゃ恋愛ラインだなと思ったんですけど、この辺のセリフとか、ね、はい、
確かに、う
ん、
はい、
その辺、この辺は
あ、いやいや、確かにここまでなんかこう本当にそれぞれ恋愛の、
うん、
物描いてるのは初めてです。多分初めてかな。
初めてですよね。だからその
要素は今まであったんですよ。
そう、はい、あの恋愛要素は あったんですけども、これは僕結構はっきり恋愛もののような気がするんです。
そうですね。だから、うん、そういった意味ではやっぱりその自分も好きでよく読んでいるその、うん、少年漫画とか、うん、青年誌に出てくる、うん、その恋愛ものって、うん、本当になんかその恋愛っていうものがその世界の、うん、一番大事な力学としてなんか、うん、人間人物を動かしているっていう感覚、メゾンの国とかもそうですけど、うん、なんかそのそうそう、うん、あの本当にこの世界には恋愛以外の価値観がないのかみたいな感じの世界に近いのかもなって思っている、うん、まあ、あの意外とフランス映画見ると意外とそういうフランス映画ってあるなと思うけどロベル映画とか
確かにでも近いよねフランス映画はそうだよな、やっぱり
恋愛とか愛とかが一番大事な価値観としても人物たちをこうコントロールしてるみたいな。
どこにあのそうだからジャック・ドワイオンとか見ても、はい、そうあのラブバトルとか見てもそういうことがあるから、そこで僕かなり違和感があったんですけど、まあそうですよね。うん、そうかそうか。でもあ それ考えればあれか、だから辻君っていうのはその恋愛至上主義のアンチとしてまずあったわけだ、はい、そういう意味で言うと最初、はいはい、そういう言い方もできますよね、はい、まあ、
確かにそうですね。
でその周りはその優先順位が違う、はい、だから誤解が生まれる、
はい、
うん、彼にとっては大したことではない、
はい、
ところがそのニーズに応えてるうち、はい、彼が社会的に破壊されていくところがあるみたいな、はい、
うん、そうですね。でもその恋愛ってやっぱり、うん、あのたかだか恋愛ですけど、うん、やっぱり、まあ、面白いなと思うな、うん、思うというか、例えば今回のセリフでもその辻君は誰にも優しいからっていう、うん、まあ、誰にも優しいってことは誰に対しても優しくないっていうことも言えるかもしれないし、うん、あとやっぱりそこが残酷だなと思うのは、うん、その恋愛ものの持つやっぱり一番の残酷な部分っていうものっていうのは、うん、結局そのあの誰かを選ぶっていうことは誰かを選ばないっていうことなんだっていう選択になるっていう、うん、これってあの漫画のネタで言うと一番最初のこのセリフ見たのってあの高野文子の黄色いあの黄色い本っていう中で、まあ、黄色い本の中でその引用されているその小説の地方家の人々の、
あ、地方家の人々ね、
地方家の人々のセリフなんですけど、その誰かを好きにな
る、
なんかその誰かを好きになるということはその誰かを好きにならないということですみたいなセリフが引用されていて、はい、
そうか、
あ、いいセリフだなっていう。だからそれ、うん、初めて作った自主映画でもそのセリフを引用してるんですけど、
え、それなんてい
う
さ、
いや、もう椅子っていうね、今
あ見てないんです、
発揮にしてる自称発揮してる
って言うんですけど、あ、そう、じゃあ結構やっぱりその辺のルーツっていうのは深田さんの中に実はガツッとある
あると思っています。だからそのいわゆる恋愛って言っても、その恋愛の中に奥にあるものは、そういうやっぱりあの人、やっぱりこう人間関係の厳しさだったりとか、
あ、そうだね、
その、
う
ん、結局生きることの残酷さっていうもの
だから結局その僕ね、だから意外にラブコメって好きなんですよ、はい、ラブコメって好きっていうのはその、はい、なんだろう、例えばハリウッドのものとかでね、はい、そのコードの中っていうのはあるんだけども、でもやっぱり関係劇で、しかも結構やっぱりそのさっき言ったその、選択と排除とか、はい、まあ、所有なのか贈与なのかとか、はい、いろいろあると思うんですけども、はい、あのそういうものは厳しく問われる、
はい、
あのジャンルではありますよね、
はい、
うん、だからそういう意味で言うと、例えば、辻君は浮世のことをこう好きだらけっていうけど、はい、実はむしろこの辻君の好きを浮世がつくっていう話だもんな。
確かにそうですね、
うん、はい、で、あの辻君と浮世っていうのはやっぱりめっちゃ似た者同士だと思う、あ、は
い、
そう思います。やっぱりそうですよね。あの 要はあの同調で人生をサバイブしてきた、はい、タイプで、まあ、辻君はある種器用に、 浮世はある種不器用にってことだと思うんですけども、やっぱりその同調だけではそのツケが回ってくる、
はい、
だからね、その抵抗を覚える話っていうか、やっぱり抵抗も必要だし、その彼らは抵抗を覚えなければいけないっていうのが、そのすごい横顔の一子とつながる。
ああ、はいはい、
うん、なんかでもね、僕がそうちょっと思ってさらに一個転がすと、深田さんってでも抵抗の人だよねと思うんですよ。
ああ、そうですか。
違います。それ
いや、どうなんでしょう、抵抗の人。
ご自身なんか割とこの主題を、はい、出すんだなって思うんですよ、はい、でも、はい、深田さんはどうだろう、まあでも両方あるのは当たり前か、うん、でも抵抗を割とデフォルトで持ってる、う
ん、抵抗、それは誰かへの抵抗、
うん、だってね、どっちかというと結構やっぱりいろんなものへの、はい、いやこれはこう、
はいはい、
距離を取りながら、はいはい、ご自身の道を開いてきたっていう印象があるから、
はいはい、
ちゃんと抵抗の人なんだけど、意外にその同調への目線っていうのが濃いなっていう。
ああ、なるほどなるほど。
それってどうなの、
まあ、まあ日本でね、インディペンデント映画作るってこと自体がもう、
うん、
もうそれ自体がある種抵抗
だ。すごい抵抗ですよ。
抵抗というかもう普通に作ろうとするだけで逆風がすごいから抵抗しかないと前に歩けないみたいな。
そうそうそうそう、
世界でもあると思うんですけど、まあね、フチータスなんかもフランスで、うん、なんかルモンドかなんかでいきなり見出しがイカれる、イカれる映画監督で見出しがついて、これはちょっとなんか本人こんななんで、なんか大島渚みたいな感じで振る舞わないとちょっと納得してもらえないかなと思ったりもしたんですけど、
なるほどね、
そう、抵抗ね、
うん、
そう、でもやっぱり映画を作る以上、その視点として、うん、やっぱり例えばそのスタンダードのものを描く、うん、やっぱり世間にスタンダードなものとして描かれている、うん、ことではないことをやらないと、うん、あんまりインディペンデントの意味がないっていう、うん、思ってるところが多分ありますね、
うんうん、
その恋愛とはこういうものだっていう、いやでもその恋愛のむしろそういう多幸感になる部分ではなくて、逆のその恋愛によって排除される方を描くとか、
うん、
そういったこととかの方に多分関心があるし、
なるほど、
家族っていうことを描くにしてもスタンダードなその、うん、一番テンプレートで、
うん、
その世間に流通してる家族のイメージを、
うん、
とは違うことをやっぱりやらなきゃ意味がないっていうふうに思ってるところがあるので、そこがもしかしたら見方によっては抵抗っていう部分になるのかもしれない。
なるほどな。そうそう、だからそれで言うと、そのこれもだからいろいろ普遍して考えられるセリフだなと思うんですけども、石橋圭さん、
はい、
また素晴らしい石橋圭さん演じる先輩がその辻君に、まあ、かなり決定的なセリフ、うん、第7話か、曖昧と無難を繰り返してきた報いをっていう、これはオリジナルですよ。
これもオリジナルにあります。
ああ、オリジナルで、
いや、原作にもあります。
原作にあったか。
ありました、
うん、でもこれはもう必殺の、は
い、いや、もういいセリフですね、
ね、がガーッと飛んできたっていう、
はいは
い、うん、これはだからそのさっき言った同調の報いっていう。
あ、でもこれに関しては、うん、自分自身はすごい共感、通じに共感というところがあるんですね。
あ、それを聞きたいんですよ。それを聞きたい。
これは自分自身の、これ本当にポジティブな意味はゼロで、
うん、
八方美人だと思っていて、自分は。
あ、そう。いや、だからそれを聞きたかったんです
よ。曖昧とブランを繰り返して生きてきた人間でもあるんで、その曖昧とブランを繰り返して生きてきた辻が、浮世みたいな、本気になれる相手を前にしたときに、結局、そっちに、こう踏み走ってしまうと、レールを踏み走っていってしまうっていうのは、なんかすごいよくわかるし、ちょっと憧れるところかもしれないっていう、ありますね、素直に。
だから、そう、結構今ね、はい、本当に聞きたかったところに触れたと思う、はい、なぜこの辻君の主人公の物語をに執着されて描いたのかって、はい、そこなんだ。共感するんだ、やっぱり、この彼に。
そうですね、共感してるところはあります。
あ、はい、でも、これその、まあもしかしたら男女問わずなのかもしれないですけども、はい、僕もやっぱり一定以上共感します、はい、同調ってもしかしたらね、その日本人的なあれなのかもしれないけども、はい、やっぱりこの何だろう、恋愛至上主義でもないし、
はい、
でその同調っていうことを割と、まあ、八方美人っておっしゃいましたけど、はい、僕もそういうとこも確実にあると思うんで、
はいはい、
それも繰り返して生きてくると。はい、やっぱりそのこんな極端ではないけども、ちょっと似た色彩を帯びてくるんですよね、
はい、
その局面あるじゃないですか、
はい、
うん、だからそれをちょっとある種グロテスクに拡大させるとこういう物語になるのかなっていうふうにも思った、
は
い、
そうですね、
うん、はい、やっぱりそうなんだ、
はい、
すごいよくわかる。脚本はでもさっき会議で結構 けんけんがくがくとおっしゃいましたけども、はいはい、クレジットされているのが三谷慎太郎さんで、
はい、まだ若い方なんですけど、
あ、僕ちょっと不勉強で存じ上げてなかったんですけども、はい、人に脚本を任せしたのは初めて、
初めてですね、初めてです。今回は
これ、はい、なぜ、
元々は、まあドラマの今回脚本がメーテルに通ってやるよってなった時に、うん、富山さんの方から、脚本家を立てるのはどうかっていう提案を受けて、うん、で自分も、まあ、正直ちょっと不審者とか忙しくて、うん、もう自分一人で書くっていうのは時間的に無理だなっていうのがあったんですけど、うん、あとやっぱりちょっとドラマのお作法がわからないっていうのがあって、そのいわばこの大体25分弱ぐらいに1話をまとめながら、うん、そのシーミルタイミングとも作りながら、うん、書くっていうのがちょっといきなり初めてテレビドラマを作るので、そこまで自分でいきなり初めてやったら、うん、いろいろとなんか難しそうだなと思ったんで、うん、まずそこら辺のことをまずお任せするっていう形で入ってもらって、うん、で、うん、まあ、脚本会議はもう結構何度も繰り返していたんで、うん、だいぶその、まあ、三谷さんが非常に心が広くて、うん、きちんといろんな提案に嫌な顔せずに、うん、お付き合いいただけたんで、うん、かなり企画会議で脚本会議でガーっていろいろとみんなでカンカンカク話して、うん、方針を決めて、でそれで三谷さんがガーってまとめて、だからこの最初のこの全6巻の普通にやったらやっぱり全然10話のつまんない話を、まず10話にガッて構成を作ってくれたのは三谷さんなので、
あ、そうなんだ、
そこはすごく大きかったですね。
いや、素晴らしい脚色だし、はい、しかもやっぱりこれ深田さんが書いたと言っても僕は信じちゃうぐらい深田的なるものになってる、
はい、まあ、正直結構セリフとかシーンとかはだいぶ、うん、自分も触れ触れさせてもらいました。そこは脚本からすると申し訳ないんですけど、
はい、かなり若い方、
まずすごく若いですね。20代ですね。あれ20代だと思っていたけど、多分20代です。
20代、はい、いや素晴らしい。
20代ですよね。
あ、30代。
今プロデューサーから30代
です。ああ。まあでも30ぐらいみたいな。
30、はい、まだ若い。
若い。はい、いやそうだからね、そうさらにね、石橋圭さんの先輩と、はい、あとみっちゃん福永あかりさんか。いやこのねお二人もやっぱ最高でしたけど。
はい。
この2人のキャラクターって、はい、横顔で言うと僕市川美香子さんの元子だなって思うんですよ、
はいはい、
やっぱり社会に翻弄される、まあ、ある突出性を持ったヒロインに対して、はい、なんだろう、その俗世間だとか一般社会の行動を持ってるんだけども、はい、その精神性がなんかヒリヒリと伝わってくるキャラクターみたいなものを、はい、やっぱり深田さん出されるなって思うわけ、はいはいはい、でその、横顔の元子ってそうだと思うんですけども、はい、今回その先輩とみっちゃんっていうのが完全そう で、はい、で僕そのドラマで共感票を集めるのは、はい、1位先輩2位みっちゃんって気がしたんですよ。
あ、1位先輩っていうのは多分相当正解ですね。
正解ですか、
はい、
でもこれ結構ダントツ
じゃない、はい、やっぱり先輩に共感してる女性は多かったですね。
するでしょ、
はい、
うん、
やっぱり先輩、やっぱり辻ひどいっていう
クズっていうそうなるよね、はい、でもそういう視点もあるなと思って結構出てるし、
はい、うん、あとやっぱりみっちゃんもある意味今回の映画の中で一番そのまっすぐに、まっすぐだったのがみっちゃんなんで、
そう
やっぱりそのみっちゃんを裏切った辻許せないっていうツイッターの意見ちょっと思いますよね。
普通に言うとだから辻クズでこの周りの2人にやっぱり共感同情票が集まるか、はい、でもその、はい、そうでも先輩はすごいな、だからみっちゃんのこともなんか何まっすぐでバカだからみたいなことも言いますもんね、
はい、
うん、石橋圭さんと森崎由美さんだと、まあ、実年齢で言うと10歳ぐらい離れてると思うんですけども、
はい、
ね、このキャスティングはどうなんですか、ちょっと原作だともうちょっと年齢差狭い気がする、
は
い、
そうですね、うん、なんかこれに関しては、うん、そのもう石橋さんにお願いしたいっていうのがものすごく強くあって、
あ、そこから
か、山内健二さんとかの作品で石橋さん見ていて、はい、うわ、いいなっていう、で、やっぱりメガネが似合うっていうのもあって、
そうですね、それはね、原作もそうだし、そうそう、う
ん、で、それでお願いして、あんまり年齢差気にしてなかったですね。まあ、原作でも年上っていう設定は、
うんうんうん、
もちろん先輩っていうこと
で先輩だから
あったんですけど、うんうん、まあ、それがさらに今この時代だと、さらに別にその なんだろう、女性は若くなくちゃいけないっていうようなバイアスみたいなものは、まあ、20年前よりは弱くなってきてるとは思ってるので、うんうん、あの別に全然このぐらい年齢差はいいだろうっていうことで、うんうんうんうん、あんまその年齢差があるってことを全然気にしてませんでしたね、
うんうん、はい、ただ見え方で言うとね、あの知り合って結構長いみたいな感じだったじゃないですか、はい、あのセリフとかからも、はい、いや怖い不穏な感じがピリピリ出るわけ、ま
あ、そうですね、うん、年齢が上がった分そのなんだろう、このあの辻と先輩の恋愛の緊張関係みたいな、同性の緊張感はさらに増してますよね。
これは、はい、本当にリアルな話だけど、はい、あるじゃんそういうの、はい、実際、はい、あの緊張感すごい増してんなと思うわけ、はい、その、この年齢差で結構経ってんだったら、
はい、
うん、それってないでしょこっちにあんまり。
そうですね、原作の方だともうちょっとドライな恋愛関係を私たちやってるんですよって言ったら、実は先輩の方が本気にどんどん本気になっていたっていう、そうそうそう
そ
う
だけですよね、はい、このね、なんか緊張感が僕本当にすごい良くて、だからその、先輩は勤めて冷静にしてるんだけども、僕の目にはもう毎回修羅場に見える、はい、毎回修羅場で、これはもうだからなんかうまくいく香りが全くしないんですよね。
そうですね、うん、一番あの辻がうっかりというか結婚しようみたいなことを言っちゃった後が全くその幸せな感じに見えない、
うん、そうそうそうそうそう、またまたみたいな、その同調、はい、同調の悪い癖の延長で行くとこまで行くんか、はい、こいつはみたいな。
だから原作の方だとやっぱりある程度もっとドラマよりも長いので、うん、そのシーンが多いので、うん、そのいわば先輩と辻のそういった緊張関係みたいなもの、うん、その先輩のその家庭環境も映画よりももっと明かされますし、結構、うん、あの家庭環境が大変だとか、うん、我が病気だとか、うん、明かされるんだけど、やっぱりドラマだとそこをそんなに深入りできないので、うん、あのもっとあのなんかこう本質的なその2人の緊張関係みたいなものを抽出しないといけないっていうのがあるので、うん、そういった意味でも石橋さんのキャスティングは良かったのかなっていう。
うまいですもんね、もう圧倒的にやっぱり、いいね、それ筒井さん、はい、石橋さんでね、めちゃくちゃうまいから、はいはい、だからそう、最初からもうこの2人、終盤戦だなの匂いがもう来るんだ、はいはい、それで、だから、この先輩を巡って、これもある種、その歴史の中で、
はい、
なんだろう、その実生活でもフィクションでも繰り返されてきたクリシェの議論だと思うんだけども、はいはい、あなたは強いから大丈夫ってあの議論、
はいはい、
これはありますよね、はい、これもまたすごく恋愛ものだなっていうラインだと思うんですけども、はい、これもそのあなたは強いから大丈夫、弱いからダメみたいなのっていうのもかなり ありますよね、
はい、
ドラマの大きいカードとして、はい、それもあの割と真正面から
そうですね、だからある意味その恋愛っていうものが持つそのキラキラしてる部分だけではなくて、そこは所有欲につながっていたりとか、そのいわば誰かの優位に立つっていう、
その強い
人間を所有する、その支えるっていう形で優位に立つとか、まあそこであのドラマの中のセリフの中で出てきてますけど、あの先輩が辻に対してなんか自分を優位に立たせてくれる女性の方がいるみたいなセリフが出てきますけど、でその辻東京が似てるっていう点で言うと、実はそのセリフ全く完全に反復してるんですよ。
あ、してたしてた、
そのドラマの中でその辻が先輩に対して投げかけた言葉と同じことを言われて、辻も右京から距離を置かれるっていう、引き離される
っていう。それってね、あの今回、はい、あの長尺だから余計思ったんですけど、はい、やっぱりその符号というかあの、はい、反復、
はい、
反転の反復、すごく意識的にされますよね、
はい、そうです、ここは、そこはかなり意識的にやってましたね、もうセリフを同じにしちゃいっていう、
ね、同じセリフを言う、はい、これフィクションならではだなと思うんですけども、はいはい、そこでそのそう反転させた使い方をする、はい、これってでもさっきそのビンタじゃないけど、はい、深田さんの僕思考の癖のようなものです、
はい、
よく反転させる中、深田さんみたいな、
あかもしれないですね。
ね、そうそうそう。
確かに。
だから、はい、多分逆から見たくなるっていうところある、ね。
はい、
はい、これ
なるほど、
転倒させたらどう見えるんだろうっていうことを、はい、結構いつもやられてる気がする。
は
い、うん、
ああかもしれないですね。そこはもう逆に言ったらこうやって分析してもらって自分があなるほどなって思って
る。そこまで本当に自意識であるわけではない。
ある程度そのテクニカルに、うん、やっぱりそのあのなんかナチュラルであることと、うん、そのいわば映画としてリアルである。 物語としてリアルであるってこと、面白いことっていうのは違うと思ってるので、うんうん、どっかでその作品が必要であると思っていて、うんうん、それがやっぱりそのセリフを現実だったらありえないけど、うん、一語一句同じようなことを言うってことは、うん、でもそれを完全にその統一させてしまったりとか、
なるほどね、
そういったことっていうのは何だろう、技術としてやってるっていうところはあります。
あ、
ただそこが自分のなんかこう心理的な何だろう、こ
う、
悩みの部分、モチベーションのこうなんか潜在意識の部分にどう絡んでるかっていうのは本当に自分だと分かんない。
あ、そうか、僕はあると思う、
はい、
うん、で、まあ、例えばその、まあ、詳細控えますけども、おしなりさんの、はい、まあ、若社長の登場で、まあ、すごいライバルなわけですけど、はい、まあ、辻君や浮世をめぐる、まあ、関係性もやっぱり反転が起こって、はいはい、まあ、クライマックスへ流れ込むということなんですが、はい、北村幸也さんにするそのヤクザの脇田は意外にね、過去の深田作品でこれという類似がパッと出てこなかった。
もう多分時代とか役者自体が初めてでしたけど、ああいうな基本的な役だ
った、うん、そうそうそう、それもね含めて、
はい、
あの脇田って僕の目って言いますよ、
はい、
僕の目にはですよ、はい、守護天使に見えてくる。
あ、そう、そういう指摘他のところもなんか一回されたと思うんですけど、こういう多分ものすごくそのなんだろう、本当に虚構性の高いキャラクターですね、
う
ん、
そうそう、
本当に主人公たちをいい、ちょうどいいタイミングで現れてサポートして去っていくみたいな感じの
守護天使だなと思って、その役割としては、はいはい、ちょっとだから世界の外にいる感じがする、
はいはい、
アウトサイダーじゃないけど、はい、その境界線上のここにいる、いる人ですよね、
はい、
で実は一番よく見てる
場所だ
っていう、
そう、それ結構原作でも、ね、そういう役割なんですけど、
確かに、そこはじゃあ受け継いで、
そうですね、はい、
意外にだからこれ深田さんの刷新部分なのかもしれない、
かもしれないです。やっぱり普段多分自分で脚本を書いていたらこういう人物書かなかったと思うんで、
ね、
うん、原作も本気の中心っていうやっぱり原点があるからできたっていう感じですね。
それ大きいですよね、はい、やっぱりその他者性をこう創作に介入させるときに自分から出てこない発想が加わるっていうのはすごくいいですよね、は
い、いやだから面白かったですね、脇田のシーンの撮影は毎回、
うん、ああ、なんかでもどう撮ったらいいのかみたいなというのはとかありました、はい、そのそう演出、脇田さんの、
ああ、それは単純に、うん、その脇田のキャラクター性云々っていうよりも、うん、やっぱり大体の場所がずっと脇田の事務所が多かったんで、あそこの撮り方っていうのは毎回特に何でもないほぼ部屋なんで、
うんうん、
結構苦労しましたね。
いやでもね、この番組にちょっと、まあ、入江優監督に出ていただいたんですけど、
いや今回、
はい
はい、
入江さんがその横顔を見て、
はい、
いや深田さんは部屋を撮るのが本当にうまいって言って、
う
ん、ポンジュのよりうまいと思
って、あ、マジですか、ちょっとこれはこれはなんか期待しちゃいましたね、一体何を期待して
るいやでも本当うまいなと思います。例えば今回で言うとその演出面で言うと、はい、これかなり聞かれると思うんですけども、
はい、
ザリガニ飼ってる、
はいはいはい、
あれはないですもんね、原作
ないです、
うん、はい、あれはかなり技、演出のわざとでしょ。
わざとというよりも、あれこそ成り行きですけど。
あ、そうなの
成り行きですね。
うん、
ちょっとうまく、ちょっとなくなっちゃうんですけど、もともとは全く予定してなかったんですね。ザリガニ
を作
ってい
うの
は予定していなくて、脚本でも書いてなくて、最初は。で、その後、もともと辻の家で決まっていただく場所があったんです。
うん、
最初に決まっていた。
うんうん、
結局その後、ダメになっちゃったんだけど、いろんな都合で、
うん、
でもそこでやっていて、ああ、モルキャンもしていていいねってなっていて、でよかったのが、その窓越しに部屋の中が撮れるっていうのがあったんで、ベランダが結構広くて、
うんうん、
あ、だったらこれでその、2話のシーンから、
うん、
そのザリガニ越しに3話か3話で、ザリガニ越しに辻さんと先輩が話してるってい
う、
帰ってきて話してるって何言ってるか聞こえないんだけどっていう、
うんうんうん、
シーンを本当窓越しにやろうと思ってたんですよ、
うん、
それを前提にして、あそこもセリフもほぼ書かないで、
うん、
あそこ本当に喋らせていただくとちょっと大変だから、
うんうん、
もうカットしようと思って、うん、やった後にそのドキュメントが変わって、うん、そこがすりガラスになっちゃったから見えないじゃんっていう、
あ、なるほどね、
できない、でも、うん、何か越しのその無言のサイレントの芝居というのをやりたいっていうことで、
うんうん、
じゃあ水槽効果っていう、
あ、そういうことか、
アイデアを出して、でただ水槽が落ちあるだけじゃ不自然なんで、
うん、
じゃあ何入れるっていう なんかグッピーとかでもなんかそれってベタだよねみたいな感じで、うん、じゃあザリガニとか言って最初はロブスターにしたいって言ったんですけど、
あ
ミスるからちょっと予算的で勘弁するって話で
ザリガニで
それで、うん、じゃあザリガニでってい
やだから、はい、これは完全にうがった見方だけど、はい、赤じゃんっていうね、
あ赤ですね、はい、
だからやっぱりちょっと怖いんですよ、はいはい、そのさっきの色のあれで言うと、はい、でそれがずっと部屋の中にあるから、その位置関係っていうのももちろんそうですよね、はい、あれがあるおかげで空間のね把握が僕すごくしやすくな
った、やっぱり置いてよかったなと思いました、本当に、ね、ずっと便利でした、
そうそうあれいやあれはやっぱり部屋取る名人の発想だなと思います、 あれあるとやっぱり全然違いますよね、
いやそれもありましたね、やっぱり土の部屋が比較的、ものすごいシーンが多いので、うん、大体中の部屋で、
はい、
ね、撮り方っていうのはやっぱりどんどんどんどん限られていってしまうので、続けていくと、うん、そこで水槽が一つあるだけで、だいぶその演出のバリエーションが増えるので、
いや、本当そう思う、
やっぱそこは、
うん、これがあるのね、
そうそう、いろいろ芝居のバリエーションが増えるんですよね、
はいはいはいはい、いや、だからすごいなと思った、
ありがとうございます、
演出面でいうと、はい、ドラマシリーズ初めてやってみていかがでしたか、
いや、結局今回は、うん、最初は自分自身もドラマっていう企画が通ってやった時に、あ本当に通っちゃったと思ってドラマやったことないし、でもドラマの演出でなんかいろいろ大変そうだなと思っていたんですけど、結果としては、うん、その、まあ、メーテレさんのひどい心もあって、
うんうん、心もあって
全然いつも通りできたんで、
あーそうかそうか、
あんましドラマだからっていうことは気にしなかったというか、
なるほど、ね、
まあ、むしろ普段映画だとちょっとなかなか試せないかなっていうことをやらせてもらった感じで、例えば今回ズームを対応してるんですね、
うん、僕ね、
はい、
それもズームもそうなんだけど、はい、9話までは、はい、それでも僕言っても物語に集中してるなと思ったんですよ、
はいはい、
言っても、
はい、
10話違うなって思
った、10話はもうほぼ10話の脚本は実はほとんど多分自分がもう直させてもらったと思うので、
じゃあ当たりじゃん、当たった、いやそうでしょ、はい、これ結構違うなと思った10話
の、そうですね、しかも結構かなり10話のあの展開自体には、うん、ザグ未来でも研究企画の異論があったんですけど、うん、多少ちょっと押し切らせてもらったこれがやりたいっていう
10話はね、はい、それちょっと開放感もあって、
はい、
メロドラマの美みたいなものもあるし、はい、すごい10話って映画はい、ですよね、すごい映画だなと思います、
そうですね、10話は本当に、うん、本当にいつもと、いや、撮ってて楽しかったです
ですよね、はい、アントニオーネの欲望もあるでしょ、
あはいはいはい、あそうですね
スマホの、はい、浮世さんがこうスマホのカメラ機能ね、はい、背景に、まあ、某ある人を見つけ、告白ってやる、
はい、あ、そうか、欲望にそういうシーン、まあ、もちろんスマホはないけど、
そうそう、カメラ欲しいカメラのそう、はい、背景をブローアップするっていう、あ、これじゃ、これ欲望じゃないの、は
い、いや、あれも、まあ、横棒を見ていたんで考えてみればそうだなっていうのもあるんですけど、あれも結構、あれ思いついた時自分ちょっと頑張ったと思ったんですけど、もともとあれ、全然脚本だと違ったんですよ、脚本だと、ボートに浮世と、娘のリリカがボートに乗っていて、そのボートで遊んでいたら、その岸の方に辻らしき、辻じゃないんだけど、辻らしき人物が見えて、浮世が突然なんか辻さんって言って追い始めるみたいなボートでっていう設定だったんですけど、ちょっと撮影の時間的にももうボートを使って撮影無理だって、うん、もうそんなこと言ったら間に合わないってことになって、うん、結構もう1週間ぐらい前に、うん、じゃあその公演でできる別の脚本考えなきゃみたいなことになって、うん、急遽考えたのがスマホのアイデアで、
あれめっちゃいいじゃないですか、
そうだから結果的にやってみてすごい良くなったし、うんうん、いやちょっと自分キューバに頑張ったなって
そうか、僕はもう完全にそうか、ブローアップのある種パロディックなもんだと思ってたんですけど、はい、ただすごい うまいパロディだなっていうふうに思った、はい、今で言うとこれだわなみたいな、はい、
そうそうそう、いやでもあれもそう、自分もちょっとあのアイデアを思いついた自分を褒めてあげたいと思いながら、
あれ誰か他にやってたらこのパクリですよね、
あそうですね、今後はこれのパクリ
って、
ね、
そう、これ登録商法よ特許と取っといた方がいいぐらい、はい、あのシーンすごい素晴らしい、でやっぱりそのズームを多用っていうのが、はいはい、その心は、
これはもうロバート・アルトマンのロング・グッドバイが大好きで、でちょうどでもこの本気で数式の話が決まった頃に、うん、ロング・グッドバイを見直していて、
あそうだたまたま、
でそれで、うん、このやっぱりロング・グッ とか言って基本的にはその探偵ものはフィリップ・マーロウものだから、うん、エンターテインメントなんですよね、うん、ものすごい作家性強いけど、うん、とかもう相当変な映画だけど、はい、でも実は見てるとリズムはすごく見ていて、
うん、確かに
テンポが気持ちよく進んでいって、うん、でも作家性が備われていないっていう、うん、変な作家性というかそのもう変なその演出の面白さみたいなのは失われてなくて、はいはい、ちょっとこの感じが出したいっていうのがあって それで、もうずっとみんなにロングとかで今回行くから見ておいてくださいみたいな感じで実際にクランクインの3日前に土村さんと森崎君に来てもらって、うん、あと撮影監督の春木さんとみんなでロングウッドまで鑑賞会したんですよ。
内容で何かつながってるかな。
内容はその演出プランが最初狙いだったんだけど見てみたら意外と近かったです。ロングウッドバイでもそのなんかフィリップ・マーローが怪しいこうヤクザというか、ヤクザの事務所に乗り込んでいって、対峙する場面があるんですよ。そこはちょっと結構、撮り方参考にさせてもらいました。
これはちょっと見直します。
そう、ロングってないんですよ。だから、ザリアの名前がマーローなのもそういう理由ですし。
そっか。
フィリップ・マーローから。
なるほどね。じゃあ、これは結構ストレートのオマージュって感じですね。
そうですね。はい。
いや、面白い。
そう。ただ、ズーム対応するのはちょっと普段自分の映画でやってなかったので、
そうですよね。
ちょっと今回、ドラマだからこそ、ちょっと試してみようと思って。
あ、でもやったら気持ちよかったなみたいな。
面白かったですね。
あ、じゃあ結構また武器が増えたっていう感じ。
そうですね、今後ちょっと増えてくるかもしれない。
いやでもね、やっぱりその原作はそのなんだろう、後日談にあたる着地の部分が結構長いんですよね、はい、
あ、そうですね。
それを、はい、ドラマではすごく簡潔にやられて、はい、僕も終盤に関してはもうはっきりとドラマの方がいいと思う、は
い、ありがとうございます。
はい、その浮世が選んだ職業とかも含めてなんですけど、
はい、そうですね、うん、原作は原作でね、その持ち味があったと思うんですけど、
そう
やっぱり映画なりの改編はそれなりに頭ひねったかなと思いました。
そうですよね。あれはやっぱりなんか、うん、これはいいなって思ったんですけど、
はい、恐縮です。
いやいやもうそんな、でもやっぱりこれ本当ここまで映画監督、しかも深田さんのような映画監督がこれだけ全力で撮れる名古屋テレビさん、メーテレさんはやっぱすごいなと。
いやね、本当に、うん、本当にこんなに自由でいいんだなと思いました。
今泉力也監督がやられたヒズも、もともとその明廷さんのドラマシリーズ で、ねはい、映画にも関わられたと思うんですけども、はい、なんかすごいやっぱり今挑戦的な企画をやられてる。
そうですね、映画でも、まあ、淵に立つも明廷さんなんですけど。
あ、そうかそうか、それはそうか、
それが最初のご縁
で、その流れで、
はい、うん、で寝ても覚めてもとか、勝手に震えてろとか、
そうですよね、
結構最近のちょっととんがってる作品
入ってる
とかは結構メテレさんが多いですね。あと愛が何度もそうですよね。
あ、そうか、愛が何度
からメテレさんなんです。
そうだそうだ、だから最近のしかもね、はい、割と恋愛ものみたいな、
確かに、うん、そうですね、はい、
ちょっと尖った恋愛ものはかなりやられてる、はい、そうか、これはでも本気の印は、でもそう、僕ドラマの完成度が高すぎて、はい、これは逆にもう映画にしなくていいかな、
はいはい、あ、なるほど
って思っちゃったんだけど、はい、その辺って はい、どんな感じ。
いや、一応なんかちょっといわば CM 部分とかカットしてつないで、うんうん、劇場でちょこっと書けようっていう流れにはなっています。
まあ、それこのままで、はい、このまま書けるんでしょ、ほぼ。
基本この構成ですね。
あ、だったらよかったな、はい、だからもうこれ、あ、
だから映画版で再撮影するとかもそういうことはしない
で、しないで、そうだね、はい、うん、
これを、うん、まあ本当にちょっと映画の体裁に整えるっていう感じですね。
うん、だから言ったらその海外でもそのすごいその、まあ、映画監督が撮ったすごい面白いテレビドラマ、はい、ドラマシリーズあるじゃないですか、やっぱそういうのにすごい近いクオリティだな
と思って。 ありがとうございます。
テレビドラマって、福田さん、はい、どうなんですか。
あんまし見ないんですけど、
イメージないんですよ。
あんまし見ない、正直、やっぱりテレビ、うん、あんまし見ないんですけど、自分の中で一番興奮したテレビドラマ、うん、過去で一番興奮したのは、ラストのトリアのキングダムなんですよ。
キングダムといえばね、今別の、
別のキングダムになっちゃうけど、
はい、あれ映画ですけども、うん、ラストのトリアのキングダム、すごいよね。
あれ、大学の時に、池袋で今なくなっちゃった、うん、アクト制限シアターっていう。あそこで、うん、朝の11時から夜の10時ぐらいまで一挙上映ってなっていて、それをもうずっと見るっていう、なんかもう 心が病気になりそうな、この麻薬的な、めちゃくちゃ面白かったんですよね。
あれでもデンマークでヒットしてる
んですよ、ね、あれデンマークでなんか視聴率 70%
になったんですよ ね。そう、国民的ヒット、うん、
絶対おかしいですよね今見たらもう
そうですよね、
かなり頭おかしい、
いや頭おかしいね。なんかだからそのツインピークスとかもそうだけど、はい、結構そのな、なんだろう、すごいのありますよね。ツインピークスは見てなかった、
はい、ツインピークスは見てます、見てます、そうそう見てますね、は
い、そうかそうか。最近のなんかネットフリックスのドラマとかそういうのも見ない、
は
い、
あ、この間ウォーキングデッドはつい
ついについ
に見出してしまって、うん、普通にシーズン8まで見ちゃいました、忙しいのにと思いながらこう
見てるじゃん。
あとあ、チェルノブイリは素晴らしい、素晴らしかったです、ね、あれ素晴らしかった、
皆さん大絶賛ですね、はい、エッツミオン、はい、結構見てるじゃないですか。ちょ、
確かに見てますね。
じゃあ
日本のドラマは確かにそんなに見えてないんだけど、うん、まあ日本のドラマで見たなって覚えてるのが、うん、まあ、三谷幸喜さんの、うん、王様のレストランとか、 あの頃は見てましたね。
え、結構意外な気もするな。
でもやっぱりなんだろう、テレビドラマの演出がちょっと苦手なところがやっぱり多くて、もちろんドラマっていってもいろんなのがあるんで、うん、あの一概には言えないんですけど、うん、やっぱりその大抵そのカット割りと、うん、その俳優の芝居が耐えられなくて、うん、もう見るのやめちゃうっていうのは、まあ、とか耐えられなくなってきて、もう見るのやめちゃったって感じ
です
よ、う
ん、それはでもすごく深田さん の、うん、あの映画を知ってる方ならうんうんっていうと思う部分なんですけども、あの昔の、そうか、でもまだ80年生まれだもんな、はい、フィルムで撮ってた昔のテレビドラマとかって見てない？
あ、まあ、松村哲夫が監督してたミディアニューのやつとか、
まあ、松村も視聴あれ物語なんで、おすすめできるかどうか微妙なんだけど、ただまあ、なんだろう、
なんだろう、ああいうなんか岸辺のアルバム
と
か、
そうそうそうそうそうそうそう、
岸辺のアルバムは見なきゃなと思いながら見てないんですよ。
あー、はい、そうかそうかそうか、なるほどな、
うん、そうだから、その頃のドラマは見ていないです。だからやっぱり連続ドラマ自体はほとんど多分見ないで、
そうかそうか、
人生を過ごしてきてしまったんで。
いわゆるその70年代から80年代頭の TBS ドラマとかのは別に入ってる世代ではないからと、は
い、あ、全然わかんないです。
そうかそうか、
実は。
でも意外になんかそこと、その感じが僕ギリギリ体験してる、はい、あの世代なんですけど、はい、8、9歳違うから、
あ、はい、
そしたら、はい、その感じがある。
あ、なるほど、
うん、昔の TBS ドラマの濃厚さだなと思ったんで、
へ、
うん、なんかぜひこれが発見していただきたい。
わかりました。おすすめは何ですか、エンビルとしたら
でもやっぱりね、や、山田太一先生のは、はいはい、まあ、全部あの頃のはすごいと思う。今見返してもいいと思いますよ、多分、はいはい、うん、不揃いのリンゴたちとかね。
ああ、そうですか、うん、でもそのネット配信のことも見れるようになってる。
そうそうそうそう、
多分昔の中ドラマ
再び見やすくなってるから、深田さんなんか絶対ハマる気が、
うん、岸辺のアルバムは、まあ、見たら絶対面白いんだろうなと思いながら見ないで過ごしてきてしまったって感じなんで。
じゃあちょっとでもなんかこれで新しい扉が開いたら気がするんで、はいはい、ちょっと見ていただければ嬉しいです。
わ、はい、かりました、
はい、はい、番組を楽しんでいただけた方はハッシュタグかつめんシネマクラブ、ハッシュタグかつめで投稿お願いいたします。かつめんシネマクラブのツイッターアカウントもありますので、ぜひフォローください。楽しんでいただけましたらチャンネル登録、あれ高評価お願いいただければ、幸いでございます。というわけなんですけども、まあ今日は僕はいや、ほんと好き、はいですね、だからかなり興奮して喋った気がします、
はい、
うん、いや本当いい、見てほしいですよね。
ね、見てほしいですね。やっぱり言うてもなかなかまだ届けられてない、まあ、映画にちょっと劇場で書きようというのはそういうのもあって、
あ、そっか、
やっぱりその東海道3県でしか放送はされてなくて、あと、まあ、あとテレビ神奈川さんで、うん、やっぱり TVer でやっていたとはいえ、やっぱりまだ見れてない方っていうのが多いので、まあ、ちょっと映画館という形でもうちょっと届けられればなっていう、うん、放送してない地域に。
配信の方はどういう感じなんですか？
配信多分今後もやってると思うんですけど、うん、現状は DVD で集中しようって形で、うん、DVD のみになってますね。
でもこれはね、本当別にあれ長く見れる、
はい、
それこそさっき昔の TBS ドラマって言ったように、はい、いつ見ても福田さんはね、もちろん作った2019年っていうのを現代さんすごく意識してらっしゃるけど、はい、射程の長い作品だと思うので、
それなってほしいですね、
うん、は
い、
本当、強くおすすめさせていただきます、はいはい、深田浩二監督でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。